Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは法政大学社会学部教授の金原瑞人先生、その前編です。ヤングアダルト書籍にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
金原瑞人、1954年生まれ、法政大学社会学部教授、翻訳家。国内外のヤングアダルト作品に対する造詣が深く、独自の視点で書かれた親しみやすい書評は定評がある。また翻訳の世界でも活躍中で、これまでの翻訳書は250冊を超える。著書に大人になれないまま成熟するために、翻訳家じゃなくてカレー屋になるはずだった、12歳からの読書案内などがある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは法政大学社会学部教授で翻訳家の金原瑞人先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プロフィールでもご紹介させていただいたんですけども、先生はヤングアダルト作品に対する造詣が深い、数多く翻訳書評などを手掛けてらっしゃるわけなんですけど、まずこのヤングアダルトというのから教えていただきたいんですけど、直訳すれば若い大人、ヤングアダルト、これは何なんですか？
年齢による区切りなんですよ。結局若者向けの本とも一般的に言ってしまえばいいのかなと。
なるほど。
英語で12 up という言い方があって、12歳以上という意味で、12 up という言い方なんですけども、でそういう言い方をする人もいるし、中高生大学生あたりを含めてそういった人々が読んで面白そうな、あるいはそういった若者向けに書かれた本をこう指して、言う。なるほど。けどもだから、ある意味青春小説というのはもうとことんこう YA なわけですよ。ヤングアダルト、我々も YA と言っちゃうんですけども、だから青春小説はもう YA。 だから去年でしたっけ、角川が青春文学大賞というのを第1回目募集して、でその時にこうキャッチフレーズが、あらゆる古典は青春小説であったとこう、書いてあって、でも古典に残ってる作品、青春小説いい作品ありますから、ああいうものっていうのは昔の YA、
なるほどね。
なんだけども YA っていうのは結局アメリカで70年代ぐらいから使われ始めた新しい言葉なんですよ。
そうですか。なるほどなるほど。
それまでは結局ね、やっぱり児童書というふうなところに入れられていたんですけども、その中でやっぱり中高生向き、中高生以上の作品を分けてヤングアダルトと呼ぶようになってきたのが70年代のアメリカからですね。
なるほどね。でそれが日本でもここ10年ぐらい
やっと
という感じなんですかね。なるほど。そうすると12 up という話もありましたが、ですから日本で言えばやっぱり中学生高校生ぐらいがメインターゲットの層になってくるかなという。
出版社の本音で言うと、実はそのヤングアダルト向きで出してる本っていうのは20代30代の女性というのが本当はメインのターゲットになっている。
そうなんですか。なるほどね。そうか。じゃあもっともっとその、大人な人にも、読んでいいという、読んでいいっていうのも変な言い方ですけど、そういったタイプのジャンルという、かなりじゃあ幅広いというふうに考えてた方がいいですよね。それね。
やっぱり広いと思いますね。
なるほど。で、ここ日本でも、ここ10年ぐらいでやっとという話がありましたけども、ファンタジーというようなジャンルが、やっぱりその中学生高校生中心に人気という部分もあります。これも YA に含まれる部分なんですか。
さっき言ったの年齢的な区切りで言うと、はい、あの YA というのはノンジャンル、うん、だからそういった若い人が読んで面白そうな作品を全部ひっくるめていいわけで、
はい、
そうするとリアリズムのものもあれば、うん、SF もあればファンタジーもあって、
うんうんう
ん、でいろんな何でもかんでもこの、ノンジャンルでもって年齢による区切りですから、
はい、
もちろんその中にファンタジーは入ってくるんですけどもね。
なるほどなるほど、うん、はい、まあ、じゃあそれも大きな意味では含まれてくるかなという感じですね、
はいはい、
現在のヤングアダルト YA を取り巻く環境っていうのはどういう感じになっているんですかね。
僕が翻訳を始めたのが20年ちょっと前なんですけども、はい、うん、その頃はあの YA っていうとまず売れないという
売れない、
売れない。で特にね、その頃はもう子供の本に、はい、子供の本に関して言うと翻訳物がまず売れない、
うん、
中でも YA は特に売れない、
ほうほう
と言って、ほとんどその、出版社は出さなかったんですよ。
ほう、
で86年ぐらいに朝日新聞でヤングアダルト招待席という、
はい、
中高生向けの、本の紹介欄がスタートするんですけども、
はい、
それは僕と赤井寛子っていう2人でこう隔週で受け持ったんですけども、おそらく新聞雑誌で初めてヤングアダルトという言葉を前面に出した書評のコーナーだったんですけど、うんうん、
はい、
それが3年ぐらい続くんですよ、
うんうん、
約90年になる前ですけども、うん、でこれでもね結局定着しなかった。
お
でやがて90年代に入って今でいう森江戸さんとか、佐藤孝子さんとか浅野敦子さんなんかが YA 向きの本を書き始めるけども、うん、やっぱり売れないんですよ。
うーん、
この間森江戸さんがあのエッセイで書いたんですけども、
はい、
あの当時私の文章が拙かったということもあるのだろうけども、それにしても売れなかった。
うん、
だからその出版社からね、
うん、
中学生をこう主人公にした作品は売れないから、
うん、
小学生を主人公にした作品を書かないかと何人の編集者に言われたことだろう点々点々と書いてましたね。それから売れなかったんですよ。
あ、そうですか。
この 5,6 年ですよね、日本でも YA 面白いね、はい、翻訳物も日本作家のもの面白いよねっていう感じでどんどん読まれるようになってきて、出版社も目をつけて、例えば浅野敦子さんのバッテリーなんていうのは、うん、教育画劇でしたっけ、
うん、
児童書の出版社が出るんですけども、角川の文庫の一般書の方で出て、ブレイクしていくし、で上橋直子さんのファンタジーなんかも、まあ、この文庫で出るし、やはりこう一般向けにもう出していこうと、
うん、
YA 向きの本という流れが今やって来て、
うん、
で今回のその芥川賞が伊藤孝美さんで、直木賞が森江戸さんと三浦紫音さん、まあ、3人とも YA 作家ですよね。
うーん、なるほど、
は
い、じゃあそれが今ここ本当5、6年とおっしゃいました、まあ、20世紀ぐらいになってから、
はいはい、
こうメインストリームになってきた感がある、
まあ、その先駆け的な作家というとやっぱりあの江國香織さんあたりから始まってくるんですけども、でそこからやっとこんな時代になってきたかなというところはありますよね。
なるほど。
で男性作家にしても、例えばその前城太郎、伊坂幸太郎、うん、津市、石田ら、やっぱり書いてる作品って YA だし、若者がやっぱりこう中心に面白がって読んでるわけですから、
うんうんうん、
そういう意味ではこれからどんどんまだ面白くなってくるかなというこのジャンルは。
なるほどね、はい、まあ、でもその90年代頭ぐらい、まあ、先生がご紹介し始めた80年代後半からということですけど、まあ、その頃は全然人気もなくというか売れずに来た、それがこの 5,6 年でブレイクというのは何かあったんですかね。
一つは、はい、80年代っていうとね、
はい、
おそらくミステリーがバカ売れした時代だったと思うんですよ、
うんうん、
でまあスティーブン・キングとかね、クライバーカーとか、あのホラー系のミステリー作家もいたし、
うんうん、
あるいはまああの検視官シリーズもそうですし、あのいいミステリーの翻訳がどんどん売れてた時代があったんですけども、うん、やがてミステリーが売れなくなってきた、
うんうん、
で翻訳もどうしようかといったところで、あの YA 青春小説のようなものを出して、それがそこそこ売れてくるという、
う
ん、そういう現象一つあって、もう一度さっき言った江國香織さんあたりからこう出てくる、児童文学も書くし、一般書に近いものも書くし、
うん、
その淡いというかその間のものも書いていくような、
うん、
それ非常にフレキシブルなあの作家が出始めて、でそれがどんどんその人気を呼んで、
うん、
若い人に読まれてきた。
なるほどなるほど。
で土壌的にはこの 5,6 年で揃ったかなということと、
うん
う
ん、
もう一つはいわゆるそのヤングアダルトものを出していたはずの日本の児童書の出版界というのは体質的に非常に古かったわけですよ、
うん、
表紙を見れば分かるんですけど大体。
ああそうですか。
表紙想定を見ると、はい、なんでこんなものを若者は多分手に取れないでしょうというそういうものが多かったのが、うん、この 5,6 年どんどんどんどんやっぱり若い編集者が増えたせいか、うん、非常にセンスのいい本になって出てくるようになったんですね。
なるほど、
はい、そういった意味でも世代が大きく変わって、うん、今の若者に近い本がそのままこう、出てくるような、
うん
まあ、土壌ができたのかなという気はします、
うん、じゃあいろんな要因がこうガーッと今こう、集まってきて、はい、ブレイクになっているという感じなんですかね、うん、それは。なるほど。そうするとでも、まあ、YA ヤングアダルトという、まあ、ジャンルですけど、はい、そうなると本当にヤングでないアダルトでも十分、
うん、今さっきお話ししたようにこう20代30代の女性、うんうん、あるいは40代の女性も含めて、
はい、
やっぱり面白いんだと思いますよ、
うんうんうん、
文句なく面白い、ね、作品によってはやっぱ大人の方が面白い作品もその中には多分出てきてますし。
なるほどなるほど、うん、はい。これはまあ先ほどアメリカがまあ70年代という話ありましたけど、これ全世界的にあるこうカテゴリーというかジャンルなんですかね、 YA というのは。
ね、ちょっと難しい話をしてしまうと、
はい、
1950年代のアメリカで初めてこう若者という層が誕生するんですよ。それの若者っていなかった。それまでは結局子供と大人という二層構造で社会は成り立っていたんですよ、うんうん、つまりこう子供の世界が終わったと思うと次の日にも大人の中に行って自分で稼いで税金を納めて国民になったわけですよ、
はい、
でそういう人が大多数を占めていた。で1950年代アメリカがどんどんこの戦後の高度成長でもってこう経済的に潤ってくるとそのお金が教育資金にもあるわけですね、
うんうん、
そうすると中学生、今小学生までしか行かなかった人が中学生高校生あるいは大学生になっていく、あるいは短大にもたくさん、うん、そうすると若者と呼ばれる世はどんどん広がってきてお金を持ってくるわけです、
うんうん
うん、そうするとそこが一つの大きなこうマーケットになってきて、
なるほど、
この時に子供、若者、大人という三層構造になってくるんですよ。で面白い、一番分かりやすいのがその1950年代、
うん、
それまで黒人しか聞いていなかったブルースから出てきたリズム&ブルースという、ジャンルがあるんですけども、うん、そういったジャンルをこう白人の若者たちもこっそり聞き始めて、
うん、
それがブレイクしてやがて白人のロックンローラーのエルヴィス・プレスリーの大ブレイクにつながるんですけど、
はい、
50年代っていうのはその50年代そのリズムのブルースからロックンローラーの流れっていうのは若者が作ってきた若者音楽、
うんうんうんうん、
もしくは若者が初めて文化を作り始めた、
なるほど、
最初の頃だと思うんですよね。
若者が誕生したのと、まあはい、ほぼリンクしてるわけですね、それはね、
はいはい、
なるほど、そういうことなんですね。
というふうに見てくると、その後の60年代のこの、うん、ストーンズとかビートルズ、それからロックのこう大きな広がりというのはやっぱり若者を中心になっていくと分かるんですけども、うん、それもなかったんですよ、
うん、
で本屋に行っても図書館に行ってもあるのは児童書と一般書になる、はい、
うん、
今でもその日本の多くの図書館は児童室があって一般書室がある。でところが70年代の後半あたりがアメリカではそれでは良くないだろう、三層構造なんだから社会は、
なるほど、
若者向けの YA のコーナーは必要だろうっていうんで、
うん、
児童室と YA 室とそれから一般室ができるという、
うん、
これが大きな流れになってきたんですね、
うん、
でそれが出版界っていうのは遅いから反応が、
うん、
70年代やっとそれができ始めて、で日本に入ってくるのがさらに遅れたという形でやって今そういう形になっているわけですよ。
なるほどなるほど。
で面白いのはそのファッション界と比べるととてもそれは分かりやすくて、
はい、
50年代っていうのは若者っていうのは不格好な世代と呼ばれてた、
うん、
格好悪かったんです、
うんうん、
でなぜかというと服がですね子供服と大人服しかなかったんですよ。といったら子供服をピチピチできるか大人服をブカブカで着るしかなかったんですよ。だから彼らは早く大人になりたかったんです。
はーは
ー。ところがその50年代は若者という層が厳然とできてしまって、
うん、
ファッション界が若者向けに服を出し始めた、
うんうん、
そうするともうファッション界は子供服と若者服と大人服なってきて、逆にこの若者がこうかっこいいというふうな、
うん、
ふうにこう見られるようになってくる、
うんうん、
ってことを考えていただければ分かると思うんですね。
なるほどね。非常に分かりやすいですね。
図書館もそれに早く合わせなさいよと、遅いだろうというのがあるわけですよ。
あ、ということは今日本の文学界とか日本の読書の世界ではやっとそれができてきつつある。
そうですね、
じゃあ、もうここ 5,6 年でやっと音楽の世界ではプレスリーが出てきてるぐらいの
50年遅れて50年遅れてやっとなこうなってきたかなっていう、
なるほどね、そういうことなんですね。わかりました、ありがとうございます。 Let's get knowledge with fun. さて先生はスバル社から出版されている10代のこの多感な時期に読みたい本というね、100冊が紹介された12歳からの読書案内の監修をされていますが、はい、やっぱりこの12歳というのは先ほどの話にありましたやっぱり12アップ
のところなんですね。まさに、
はい、そこなんですね。ですからまあ12歳からのということになってますが、まあ別にこれはその周辺のティーネイジャーのみならずということになってくるんでしょうけどもね、うんうん、どんなポイントでこれはセレクトされてるんですか？
と僕が100冊を選んだわけではないわけで、
はい、
選ぶ人をまず僕は選んだん
です、ね。ああ、なるほど、はい。これ何人ぐらいで？
基本的には十数人いるんですけども、うんうんうん、
世代とかもかなり。
かなりばらつきがあって、大体1人は10冊ぐらい紹介していただいてるんですけども、うんうん、でこの中でこう僕はこの本に収めたかったのは、まあ、普通のいわゆるこう YA の本、うん、YA 向きの本プラス一つは絵本だったんですよ。
絵本、
うん、ほうほう。絵本の中でねやっぱりこの若い時に読むあれ読み直すとすごく心に響いてくる作品とか多いんですね。
うん、でも絵本というのは、はい、ごめんなさい、そのいわゆる子供の本というイメージが強いですね。そういうことではなく、うん、YA に入れてしまおうという感じなんですか、それは。
はい、YA の時に読んでこそ分かってくるような絵本ってやっぱりこうあるんですよね。そういう本をね落としたくなかったから、絵本もある程度入れるということ、うんうんうん、でもう一つはその、まあ、中学校高校の図書館を見てみると詩とか短歌の部分が非常に少ないんですよね、
う
ん、
ほうほう。
ところが今日本でその短歌や詩の世界を見てみると若い詩人若い歌人がどんどん出てきていて、うん、非常にいいものを残してるんですよ。短歌でいうと穂村弘とか東直子とかもうそういったところを若者が読むと、ね、絶対面白いに違いないんですね。
うんうんうん、
だからそういった詩の本短歌の本、うん、それも現代詩現代短歌の本を入れたかったという、うん、でその、まあ、そういった思いがあって、うん、もう一つは大学生自身に一冊ずつ選んで書いてもらってます。
お、あ、学生の人にも。
学生に、
はい、お、なるほどなるほど。
でもう一つ面白いのはライトノベルを入れたってことですかね、うんうん、まあ、電撃とかその、うんうん、朝日スノラマとか、
はい、
そういうところ実はボーイズラブも一つ入ったりしてるんですけども、はい、それはライトノベルもこう入れたかった。
その本が及ぼす影響 YA 世代に対する影響というのは、
それはね、うん、難しい、よくわからない、わからないというか、うんうん、多分ね人によって違うと思うんですよ。僕の場合本っていうのはやっぱりそのゲームや音楽や映画とそれほど違わない、
うんうんうん、
だからこう一つのやっぱりこう楽しみ、う
ん、エンターテイメント、
エンターテイメントの一つだと思うんですね、うんうん、だからその人にとってやっぱり音楽の方が好きだとか、うんうんうん、映画の方が好きだ、まあ、ゲームが好きだっていうのはいるのと同じようにやっぱり本がやっぱ好きだっていう、
うんうん、
やっぱりこう若者もいるから、う
ん
う
ん、なるほど、
まずそういう人に届いてほしいかなというのが一番だったんですね、うんうん、
じゃあ本当に楽しみの一つの選択肢として、うん、はい、ぜひ使っていただきたいという感じなんですか、うん、
です、気軽に、
うんうんうん、読書環境ということでいうと、うん、現在のその YA 世代を取り巻く読書環境っていうのは
今漫画とかテレビとかゲームとか映画が溢れていて、
うんうん、
で今の若者たちっていうのはそれが普通のところでこう大きくなってきて、
うんうんうんうん、
あんまり本を読んでない、
うん、
逆に彼らにとっては本が新しい発見だったりする。
あ、実は気づいてないかもしれない、
うん、だからそのハリーポッターでもってファンタジーブームが起こりますよね、
うん、
で若い人たちが読んで驚いたのは、あ、本って意外と面白いじゃんという、そういうことだと思うんですよ。
なるほど。
でそれまで僕子供の本も訳してきたんですけど、
はい、
読者ハガキっていうの返ってきますよね、うん、大体30代40代50代女性の方が多かったですね、
うん、
まあ、お母さんだったり図書館の人であったり文庫やってる人であったり、でところがですねファンタジーになるといっぺんにもファンレターが10歳から15歳まで限定ですよ、
う
ん、もう本当に若い連中が好きで読んでこうたまらずハガキを送ってくるんだなってのを実感するんです、うん、実感できるわけですよ、うん、
はい、
でやっぱり彼らにとってね本って面白いなっていう発見なんだろうという気が僕なんかします最近。
そうですか。じゃあそのエンターテインメントとして の、 その楽しみのものがいっぱいあるがゆえに埋もれちゃってるという感じなんですかね、
はいはい、
その本というものが、
うん、
まあ、どうしてもその読書というとなんかどうしても学校図書室というなんかそういう結びつきになって、
まあ、国語教育というのがあるでしょう、うん
ね、
国語教育 と一体化するから なぜか本だけは偉そうに見えたりなんかうさんくさそうに見えたり古っぽく見えたりするんで、はい、そうなければ例えばその国語の教科書っていうのは、うん、教科書じゃなくてバラバラに読むとね、うん、結構面白い作品に入ってるんですよ。で小学生で聞いてみると面白いのはやっぱり、うん、あの教科書もらって一番最初に読むのは国語の教科書とかもらった時にその日のうちに読んじゃったとか結構いるんですけどねやっぱり面白い本入ったけどやっぱ教科書という名前を付いた段階で敬遠されてしまうというところがありますよね、うん、
これはあの100冊日本のものが収められていますが、はい、当然でも、ね、面白い本というのは日本のもの限らないじゃないですか、
はいはい、
うん、他のものは紹介
ありがとうございます。実はあの今年の12月ぐらいに、はい、この12歳からの読書案内海外編というのがこう出ます。
海外編、
はい、100冊、
はい、100冊、はい、それもやっぱりじゃあその青春小説のみならずという感じになってくるんですか。
うん、青春小説も 入ってますし、うん、あとやっぱりノンフィクションそれからファンタジーももちろん入ってきます、うんうん、
なるほどなるほど。
ここ10年以内に翻訳されたものを中心に100冊。
ここ10年、あ、じゃあ本当にもう新しいものを、はい、ピチピチしたものを、はい、もうそれは何か意図があってってことなんですか。
本当ね、この石田イラさんがね、はい、雑誌に書いたんですけども、うん、自分の頃若い頃はね、うん、音楽といえば洋楽、
うん、
読む本は翻訳物だった、
うん、
海外に対する目が非常にこう開かれていた時代だって話をしてきて、
うん、
今の若者は聞くものもあの J-POP、うん、日本もの、まあ、邦楽中心だし、うん、あの読む本もあの日本作のものが中心になってきているということを述べていて、でところがその海外ものは海外ものとても魅力的なんだという話を書いてらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
で僕はやっぱりこう翻訳をやってることもあって、うん、そこはやっぱりこうどうしても伝えたいな。
うん、
でもう一つはその順位下げからの読書案内、うん、あの国内編に関しては、
はい、
挙げてある本っていうのは読んだことがなくてもなんとなくこんな本かなとか、
うん、
この作家はこんな風なの書くんだろうなっていうある程度勘が働く人が多いと思うんですよ、
うんうん、
まあ、本好きであれば、
はい、
ただ海外に関してはほとんどその勘を持ってる人がいないと言っていい、
うん、
そういった人のために海外のものです、ここ10年で翻訳された3翻訳された新しいの中でこんなに面白いものがあるんだよ、
うん、
で日本 の作品とは全く違った魅力があるんだよということを伝えたかった、
うんうん、
というわけで海外編が出ます。
なるほどね。
あの立ち読みでもいいからその海外編 のあらすじだけをざっと読んでみてほしいんですよ、
うん、
いかに世界と広いかっていうのがね、
はあ、
いかにこう驚きに満ちているかっていうのが分かっていただけると思うんですね。
予定調和
だ、こんな本があるんだっていう、
うん、もう本当に予期せぬ、
はい、
うん、世界がそこに待っている
ありますあります。
なるほどね。じゃあそれが、年末ぐらいに出版予定、
はい、
12月ぐらい
出るといいなって思ったところです、
はいはい、じゃあこれも鋭意期待したいところですが、ちなみにこの12歳からの読書案内ではあの中のコラムで先生ご自身のヤングアダルト時代のご紹介なんかもあるわけなんですけど、その先生ご自身の YA 時代というのはどんな本を読んでいたんですか。もうガンガン最初から読みまくっていたっていう感じですか。
あのね、小学校の頃に僕はほとんど本を読んでないんですよ。
あら、そうなんですか。
漫画とテレビだったんですね。
漫画テレビ、ああ、じゃあかなり今の子供たちにも通ずる感じの、
まさ
に、はい、それがどういうきっかけでと。
中学校に入ってね、ええ、なんとなく読み始めたんです多分ね、
うんうん、
でそれで感想文とかなんか小学校の時にはめたくそにこうけなされていたのに、
感想文って ねかなり重荷ですね。
そうよくなんか、うん、金原くん あらすじは書かなくていいと言ったでしょうとかよく言われましたよね
あらすじでも書いちゃいますよね、やっぱね。
書かないとね、枚数埋まらないんですよ。
そうですね。
考えたことだけ書いてると、3行ぐらいで終わっちゃう
でしょ。そうね、悲しかったですとか。
ね、面白かったです。でも、ひらがなで書いてもダメでしょ。
そうですよね。
3枚埋まらないわけですよ。
そうですよね。あらすじ書かないと、何がどう悲しかったのか、ね、
そうそうそう、
説明できないじゃないですかね。
と、あらすじを書いてるシーンはあるんですけど。
はい、
いや、それなんか、こう、中学校に入って、コツが分かってきたので。
うんうん、
でそれ、あ、これでいいのかっての分かった頃から本も面白くなったんでしょうね。
うん、これはなんか転機になった作品があったんですか。
うん、中学校の夏休みの感想文が森鴎外の高瀬舟だったんですよ、
はい、あら、また
当時今もあるかな、中学生の時に読んでおきたい100冊の本とかっていうリストをだから学校は作るわけですよ。
はいはい、
あの中で一番薄かったんですよ高瀬舟
が。まあ確かに枚数的には少ないかもしれないですね、はい、で選んだ。
そう、
高瀬舟、
はい、
でもそれの感想文を書いたことが
なんかね、いい転機になったんでしょうね。よくわからないんですけどね。
ほうほう、そこはあらすじを書かずに済んだんですか。
う
ん、
そうそうそう、後書きについての感想を書いたらそれが受けちゃったなんかこれでいいんじゃんと思って。
おお、なるほど、うん、あ、まあでもそこが一つブレイクポイントになって、で読み始める。
でちょうどうちの印刷屋がずっと赤字だったのは黒字になり始めて、
ほうほうほう、
田舎の方ですからね、うん、応接間にはこう三種の神器っていうのがちゃんとあって、
三種の神器、
昔は日本文学全集と世界文学全集と百科事典ですよ
それが三種、
大体田舎のちょっといいところの応接間にはこの三種が置いてあったんですね。
おお、なるほど。
でも誰も読まないだろうっていう、
そう、大体こうインテリアとして、
そう、インテリアです、もう家具と同じで、はい、誰も使わない家具として置いてあったんですけど、
はい、うんうんうん、
うちもその頃それが入ってきて、でところがで僕読んだんですよ、あれ、あの本はあのそろそろ面白いかなと思い始めたん で、 で最初日本文学全集を始めて、
うん、
そしてもう壺打ち醤油を双葉でしましょう、うん、もう読めないわけです
よ読めないでしょうね。
でね、海外ものに行ったらね、うん、全部翻訳現代語訳ですから、
あー、なるほど、
ギリシャの古典も全部現代語で読めるわけですね。
なるほど、なるほど、はい、
で、すっごい、面白いし、
うん、
片や日本で片や世界じゃないですか、
うん、
もうこれを読んで20世紀の文学を語ろうとか思ってると結構面白かったですね。
ああ、なるほどね。じゃあそこからもう雪崩のごとく、
はい、SF とかね、ミステリーもあの頃から読み始めましたね、文庫本で、
うんうんうん、
あの頃は東京草原社と早川ぐらいしか出てなかったんで、 SF ミステリーっていうのは、
はい、
でそういった文庫もよく読んでましたしね。
うーん、なるほど。じゃあもうそこからはもう文学一筋まっしぐら。
まあ、でも僕は理系で医学部出身だったんですけどね。
あ、そうなんですか。
あの田舎の方ではちょっと成績がいいと大体理系に行ったんですよ。
おほうほうほう、う
ん、男は。
なるほど、
はい
はい、
だから当然理系だろうと、
うん、で医学部
行こうと思ったんですけど、ね、
まあ、でもそれがまた文学の方に戻ってきたということで、はい、でもカレー屋さんにもなりたかったですか。
なりたかったというよりね大学4年生の時に就職試験受けて大体落ちて、はい、全部落ちちゃったんです。
あ、
ではどうしようかなと、こううちの妹なんかとこう喋ってて、うん、僕あの料理も好きだったん で、
はい、
でそうすると料理屋がいいと思うけど、やっぱりお金がないと最初屋台だろうと
屋台
だとラーメンかよというのがあって、うんうん、ラーメンじゃつまんないからって考えてて、屋台できそうなもんでカレーがあったんですよ、
うん、
具をたくさん作っておけばね。
あ、まあそうですね。
あとはご飯炊いて、うん、皿洗えば、うん、なんとかなるからカレー屋はいいなとか言って、屋台のカレー屋、
お、新しいです ね、 そうね、今でもあんまないかもしれないけど、
うん、そうなんですよね、
うん、
だから今からもうだから25年ぐらい25、6年前、
うん、
あの屋台のカレーやろうと思って、でお金できたらバンを買って、うん、バンのカレー屋をやろうと思ってたんですよね、うん、その頃は、
うんうん、ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、法政大学社会学部教授の金原瑞人先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。